Okay, well, let's just start off with prayer.
まず最初に祈りで始めたいと思います。
Lord, have your way with each one of us today.
神様、今日一人一人を導いてください。
We open our ears, our hearts, and our minds to you and your word.
私たちのあなたの言葉に対して私たちの霊の耳、霊の目を開いてください。
Speak to us.
私たちにどうぞ語ってください。
We are listening.
聞いています。
Amen.
Amen.
Well, just as we get going on today's Bible talk,
今日のバイブルトークに早速始めますけれども、
we're going to kind of go back over what we kind of talked about last week as we go into today's message.
先週お話ししたことを少し復習しながら進めたいと思います。
And why I'm going to do this is because I really feel that this is the foundation of the season that we're going into.
なぜこのように復習するかというと、今私たちが向かおうとしているシーズンにはとても欠かせない土台となるようなメッセージだからです。
Along with it should always be our foundation as disciples of Jesus.
そしてまた私たちはイエス様に従う弟子としていつもこの土台に戻ってきたいと、それが私たちの願いです。
The first thing we talked about last week
先週私たちがお話ししたのは
was keeping our eyes on Jesus.
私たちはいつもイエス様に目を向け、イエス様から目を離さないでいるということでした。
We looked in Hebrews where Paul said,
ヘブルの中でパウロがこのように書きました。
Fix our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith.
信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。
But it doesn't stop there.
でもそこで終わるのではないんです。
As we keep our eyes focused on Jesus, we boldly ask.
私たちはイエス様に目を向けつつ大胆にお願いすることができます。
What do we ask?
何をお願いするんでしょうか。
We boldly ask that He would be our game changer.
神様はが逆転勝ちしてくださる神様であること。
We boldly ask that He would come and He would fight against the giants that are in front of us.
そして私たちの目の前にいるこの巨人が巨人を神様が倒してくださること。
Can I just ask this question?
皆さんにこれを質問させてください。
Is there a giant in front of you?
みなさんの今の人生の中に何か巨人がいますか?
Let me tell you this.
皆さんに聞いてほしいんです。
Did you know that Jesus is the giant killer?
イエス様がこの巨人を倒すジャイアントキラーって知ってましたか?
The battle is not ours.
なぜなら私たちの戦いではないからです。
We can boldly ask for faith to go into what we don't know.
そしてまた私たちが必要としている信仰でさえ神様に大胆にお願いすることができます。
And we can boldly declare the promises that God has given us.
そして私たちは大胆に神様から与えられている約束を宣言して神様に願うことができます。
So as we keep our eyes on Jesus.
だから私たちはイエス様から目を離しません。
As we boldly declare.
そして私たちは大胆に神様に求めることができるんです。
We know that the battle is not ours.
なぜならこの戦いは私たちの戦いではないからです。
The battle is the Lord's.
神様の戦いです。
It's so cool. We are more than conquerors.
聖書にもありますけれど、私たちは圧倒的な勝利者なんです。
Through Him who loves us.
でも私たちを愛してくださるイエス様の力によってのみ私たちは圧倒的な勝利者なんです。
So why are we our victors?
なぜ私たちが勝利者になれるんでしょうか?
Because the Lord fought, the Lord won, and we get to walk in that victory.
なぜなら神様がその戦いを戦ってくださり、神様がその戦いに勝利を収めてくださり、そして私たちはその勝利の中に神様と共に歩むことができるからです。
Jesus is fighting our battles.
イエス様が私たちの戦いを戦ってくださっています。
And we get to walk in that victory.
そして私たちはその勝利に沿ってイエス様と共に歩むだけなんです。
Okay, so that's what we looked at last week.
これは先週のメッセージの中で見ました。
And so that's where we're going to go into this week.
そして今日このメッセージに続きます。
And we're talking about the new season in front of us.
今私たちはこの新しい季節というシリーズでお話ししています。今日私たちはこの揺るがない 岩についてお話ししたいと思います。
Who likes to hear and talk about Jesus here?
イエス様のことをメッセージで聞くのが好きな人。
Yes. Well, I'm just gonna let you know if you like it or if you don't, that's what you're gonna hear.
皆さんが好きであれ好きでなかろうが、私のメッセージはいつもイエス様にフォーカスを当てたメッセージをしたいと願っています
。As long as Life Church keeps going,
Life Church が続く限り、
which is gonna be until Jesus comes back.
イエス様が戻ってくる来られるまで、
Every time someone gets on this stage,
このライフチャージで誰かがこのステージに立って言葉を発する
There's gonna be one theme.
一つのテーマのみについて話します。
Jesus.
イエス様です。
Well, let's just get into the word right now. Let's open up the Bible.
今日の御言葉を読みしたいと思います。
We're gonna open and start in Luke.
ルカの福音書。
And so if you have your cell phones, if you have a paper Bible, whatever you have, it's also going to be on the screen.
スクリーンにも御言葉が出ますし、皆さんお持ちの聖書を開けていただいても大丈夫です。
Luke 6.
ルカの6章。
46 to 49.
46節から49節。
Okay. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say?As for everyone who comes to me and hears my words and puts them into practice, I will show you what they are like. They are like a man building a house who dug deep down and laid the foundation on rock. When a flood came, the torrent struck that house but could not shake it because it was well built. But the one who hears my word and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without a foundation. The moment the current struck the house, it collapsed and it was destroyed. Destruction was complete.
なぜあなた方は私を主よ、主よと呼びながら私の言うことを行わないのですか?私の元に来て私の言葉を聞きそれを行う人が皆どんな人に似ているかあなた方に示しましょうその人は地面を深く掘り下げ岩の上に土台を据えて家を建てた人に似ています洪水になり川の水がその家に押し寄せてもしっかり建てられていたのでびくともしませんでしたしかし聞いても行わない人は土台なしで地面に家を建てた人に似ています川の水が押し寄せると家はすぐに倒れてしまいその壊れ方はひどいものでした。
There are only two foundations in this world.
この世の中、この地上には二つの土台しかありません。
Rock,
岩か、
and sand.
砂か。
What is the rock?
この岩は何を示していますか?
The unshakable rock of Jesus.
揺るがないイエス様を指しています。
What is sand?
このではそのもう一つの砂は何を指していますか?
Everything else.
その他、みなすべてを指しています。
Where do you want to be?
皆さんの人生はの土台は何の上に立てたいでしょうか?
On the unshakable rock?
この揺るがない岩でしょうか?
Or the sinking sand?
もしくは沈みゆく砂地の上でしょうか?
This is going to go right into point one.
まず最初のポイントに早速いきたいと思います。
And I'm going to declare this over Life Church.
そしてこれをLife Churchの上に宣言します。
Life Church Family's foundation is the unshakable rock of Jesus.
Life Church Family の土台はイエス様という揺るがない岩の上に建てられています。
We Life Church.
私たちこのLife Church.
Are built to last.
私たちは永遠に続くものとして建てられています。
Because we are built on the unshakable foundation of Jesus Christ.
なぜなら、この土台が揺るぐことのない永遠に続く土台の上に建てられているからです。
And that is why we need to know, just like it said in the verse, what Jesus is talking at us, what he is sharing.
だからこそこの箇所でイエス様が何について示しているのかを私たちは知る必要があります。
So that we dig deep.And that our foundation is on Jesus.
だからこそ私たちはイエス様がおっしゃったように地面を深く掘り下げて揺るがない土台の上に私たちが立て上げられることができるようになるためです。
Jesus in his ministry while he was here on earth talked about the church two times.
イエス様がこの地上におられて、まあ、宣教ミニストリーをしておられた中で教会という言葉を2回使われました。
And we're going to look at both of those today.
今日はその教会という言葉について2つ見ていきたいと思います。
The reason why,
なぜかというと、
because the church,
この教会という言葉、
is not this building,
はこの教会というのはこの建物のことを指していないからです。
It is us.
それは私たち一人一人を指しています。なので、私たち一人一人が何であるかを私たちが理解するのはおそらく大切なことなんじゃないでしょうか。私たちが理解するのはおそらく大切なことなんじゃないでしょうか。
Okay, so let's look at the first time.
最初のイエス様の使われた教会という言葉。
So Jesus was asking who the disciples said, "Who am I?"
この箇所の前にイエス様は弟子たちに私はあなたは私を誰だと言いますかと聞いていたあの箇所です。
And it's, you know, as you kind of know now, I love Peter, and he's like, ooh, I know. And he's like, yes, you are the Son of God.
私をご存知であれば、私のフェイバリットの大好きな弟子の一人はペテロなんですけれども、イエス様、あなたは私を誰だと言いますかというこの質問に対して、ペテロは、知ってます。あなたは神の御子キリストですとおっしゃったんです。
But Jesus right after that says,
そしてイエス様はその直後にこの言葉を言われました。
I didn't just come to show you that I'm the Son of God.
私が神の御子であることを示しに来ましたと。
I came to start and bring a new covenant relationship.
そして続けて神様は私はあなたに新しい契約を結ぶために来たんだよとおっしゃったんです。
A new community.
新しいコミュニティのために来たんだよと。
And that is what he describes.
これがこの次の箇所です。
Okay, so let's look at it.
見たいと思います。
Okay, Matthew.
マタイの
16:18. Okay. And I tell you that you are Peter. On this rock I will build my church. And the gates of Hades will not overcome it.
そこで私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。
So this is point number two.
ポイントの2番目に行きます。
And I'm going to share it and then I'm going to explain it.
このポイントを言って、説明をちゃんとします。
Through Jesus, we are a part of the universal church.
イエス様によって私たちは普遍的一つの教会の体とされているということです。
We are being built on the foundation of Jesus.
私たち一人一人がイエス様という岩の上に立て上げられたクリ
スチャンです。On this rock, I will build my church.
イエス様はこの岩の上に私の教会を建てる。
I will build my church on me, Jesus.
イエス様は私自身、イエス様ご自身の上にあなたという教会が建て上げられると。
But here Jesus is talking about what when he says church, what is he referring to?
そしてイエス様がここで教会という言葉を使われましたけれども、この教会というのは何を指しているんでしょうか。
He's talking aboutEvery single person that has, is, and will follow and believe in Jesus.
これは私たちクリスチャン、昔からいるクリスチャン、今も、そしてこれからイエス様を信じて従いますというこのクリスチャン一人一人に対して、あなたたち一人一人が私の上に立っている教会の体だよとおっしゃったんです。
And he's saying that church is powerful.
そしてその一人一人のこの教会はとても力強いんだよと。なぜなら、
the foundation is Jesus.
イエス様という揺るがない岩の上に建てられている一人一人だから。どれぐらい強いか見たい。
It says the gates of hell, they have no chance.
イエス様がはっきりと、黄泉の門、地獄の門もそれに打ち勝つことができないぐらい強いのだとおっしゃったんです。
That's how powerful Jesus, the foundation is, because he broke the chains and he set the captives free.
イエス様という土台はそれぐらい私たちがこの鎖やそのようなもの闇をすべて打ち砕くことができるほど強い土台の上に私たち一人一人が立て上げられています。
I just want to talk just a little bit what this meaning of the universal church.
この普遍的教会、一つのこの大きな教会はどういうことか少し説明させてください。
Each of us is here because of a relationship that we have with Jesus.
ここにいる皆さん一人一人はイエス様と個人的な関係を持っていらっしゃると思います。
We have a personal and can have a personal relationship with him.
まだお持ちでない方がいたとしても、一人一人がイエス様と直接個人的な関係を持つことができる。
Jesus with his arms wide open, he says, "Come."
イエス様の両手はいつも 大きく広げられていて、いつでも飛び込んでおいでと言って
ください。
どんな過去があったとしても、
whatever you've done,
何を昔にどんな悪いことをしたとしても、
you are mine.
イエス様はあなたに向かって、あなたは私のものなんだよ。あなたを愛していると。
I want you to come
私の元に来てほしいと。
And be a part of my family.
私の家族の一員となってほしいと。
A part of my community.
私のコミュニティの一人と一員となってほしいと願っておられます。
So how did each and every one of us hear about Jesus?
皆さん、でも思い起こしてみてください。皆さんはどのようにして最初にイエス様のことを聞かれましたか？
The good news of Jesus.
このイエス様の素晴らしい福音をどのようにして聞かれましたか？
All the way from the people that saw Jesus on the cross.
この最初にイエス様の十字架を見た、直接見た人たちから。
From the disciples.
弟子たちに。
From everyone that was in the room of the 120.
そしてまたそのペンテコステの日にいた120人の人たち。
Someone told someone who told someone who told you about Jesus and the good news.
どんどんどんどん行けば行くほど誰かがあなたにそのことを伝えて、誰かがそのまた前の人にそのイエス様のことを伝えて、そこからつながって私たちはイエス様のことを聞いて。
Jesus uses his creation as co-workers in bringing his love to this world.
イエス様はこの私たち一人一人を働き人として、私たちがイエス様のことを聞くことができるように、お互いを助けることができるように作られています。
Okay, let's keep looking. We're going to look at Matthew.
続けて見ていきたいと思います。
9:37-38.
マタイの9章37と38。
Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful. This is the people that need to know about Jesus. But the workers are few, the people that share. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field."
そこでイエスは弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。
When I was just before transitioning as lead pastor,
この2年ほど前、私がこのトランジションを、する少し前、
I took about a month off, and had a kind of a sabbatical.
少し休暇を、安息の休暇をいただいて休む時間がありました。
And one of the things I did is I rode the loop line around Osaka.
その時に私は環状線に乗って回っていたんです。
And I was just looking at Osaka.
そして環状線から大阪が見渡せます。
And I was like, Lord, I love this city.
私はそこで神様に話しかけていました。神様、私はこの町をとても愛していますと。
And it was so cool.
すごい素晴らしいことが起きたんです。
He said, it's not just you.
私はライアン一人だけじゃないよと神様がおっしゃった。
There's people all over this city.
この町にはたくさんの人がいている。
Church is all over this city.
教会がこの町にもたくさんあります。
That all love this city.
町に。
That all have the same desire.
そしてその教会の人々はみんな一つの目的のために
to see my name.
働いている。それは私の名前が
shout from the rooftops.
崇められるように。
So we're not alone.
私たちは一人じゃないです。
We're part of this universal church that has a purpose and a plan that God is bringing to this city.
私たちはこのイエス様というこの普遍的な大きな一つの教会の一員として、一つの目的のために働き手としてここに送られています。
We're one of the team members.
私たちはチームメンバー一人、それぞれがチームメンバーの一人なんです。
Another thing that was in that kind of same time.
その電車に乗ってきた同じようなその時期に、
There was another kind of like a, I don't know, picture or vision that I kind of saw.
私の思いの中にあるイメージが浮かびました。
And I know that this is the future of this city of Osaka.
そしてそれは、私はこの大阪の町のこの近い将来を見たと思います。
And I believe, and what I saw was this.
これをこのようなイメージだったんです。
Every lifehouse, every stadium,Every church, every place that people could gather was filled with people praising and praying to Jesus.
大阪の中にあるいろんな大きな人々が集まる建物や、ライブハウス、スタジアムが人々であふれかえって神様を共に賛美しているようなイメージが与えられたんです。
That is our future.
これが私たちが見る将来です。私たちはここに向かって進んでいます。
In this verse, we see two things.
この御言葉の中で2つのことを見ることができます。
To pray and ask boldly for workers.
祈り、そして大胆に神様に働きのために祈ること。
And also that we also can stand up and go into the fields.
そして私たち自身も立ち上がり、その収穫のために出ていくこと。
This is my passion and heart for Life Church.
私のライフチャーチに対する情熱はこれです。
That Life Church would be a church.
それはライフチャーチが、
who do not know Jesus.
イエス様を知らない人に対して、
and this would be a place where people would come to find and start that relationship.
その人たちがライフチャーチに来た時に、イエス様との関係を築くことができるような教会であること。
So I just also want to just take a little bit of, we're just going to kind of go on a history little kind of exercise here.
少しだけこの日本の歴史をお話ししたいと思います。
And this is not going to be enough information for the history buffs that are listening.
でもこれはまあ皆さんが学校の中で習ってきた歴史を全てカバーするものではないんですけれども。
But I just want to go really fast over what the church here in Japan has gone through from when it started.
この日本のキリスト、いわゆるキリスト教の歴史というものについて皆さんと少し見たいと思います。
So, there could have been people before that, but the first known, time that, the news of Jesus came into Japan,
一番最初に宣教師として、歴史上残されている名前
is Francis Xavier came with a team of missionaries in 1549.
ある宣教師が来ましたけれども、それは1549年、有名なフランシスコ・ザビエルという方が、宣教師のチームとして日本に初めてやってきたと記されています。そしてその次の数百年間、
Hundreds of thousands of people believed in Jesus.
何百人、何千人という方がそこでイエス様を信じました。
It is said at that time that there was about a half a million Christians here in Japan.
おそらくそこでは1億の半分の人がイエス様を信じたと言われています。1億の半分は5000万かな、5000万人ぐらいの人が、はい。
But then starting from when Tokugawa Ieyasu came into power,
ところが、徳川家康が、天下の大名となって、
they started to see people in power started to see missionaries and Christians that they were a threat to their political power.
彼が、一番、天下を取ったというんですかね、なった時に彼らはこの宣教師たちやクリスチャンが自分の政治の敵になるとみなし始めました。
And so in 1614,
1614年、
徳川家康さん、
徳川家康の息子、
徳川秀忠、
徳川秀忠が、
banned Christianity and ordered all Christians to renounce their faith.
このような命令を出しました。クリスチャンをすべて禁止して、クリスチャンになった人たちも、そのキリスト教を自分も捨ててやめるようにという命令が出されました。
On pain of exile, torture, or death.
もしそうしなければ、迫害を受け、拷問を受け、最後は死刑にされるという脅しを、つけて禁止しました。
So that's where also the Kakure Kiristan started.
聞いたことあると思います。隠れキリシタンという言葉が生まれたのもこの時代です。
The hidden Christians.And they started the church, the underground church here in Japan.
でもそこでクリスチャンが止まらずに、地下の隠れた教会で集まることを始めました。
And so for 250 years,
250年の間、その隠れキリシタンがいたそうです。
The church didn't stop.
でも教会を止めることができませんでした。
People told people that told people about the good news of Jesus.
人々はイエス様の福音を人から人へ、またその人から次の人へと語り続けたんです。
Then in 1858,
そして1858年に、
the Japan and U.S. treaty once again opened up Japan to the world.
日本とアメリカが結んだ条約によって、また国境が開きました。
And then from there, missionaries from all different kind of countries started coming back into America, Japan.
そして今度はアメリカから次々とたくさんのクリスチャンの宣教師たちが来るようになったんです。
And that's where the hidden Christians and also new believers were once again able to declare their faith openly in Japan.
そしてその時からこの隠れキリシタンはもう隠れる必要がなくなり、新しいクリスチャンと共にイエス様を礼拝するという、そのような歴史があるんです。
But actually, officially, in 1947, 75 years ago, is when Japan's post-war constitution guaranteed freedom of religion.
でも正式に公式に認められたのは1947年、これは今から75年ほど前になりますけれども、戦後の最後のこの条約によって、私たちこの日本に宗教の自由というこの憲法が与えられました。
So why is that important to know?
このような歴史をなぜ私たちは知る必要が今あるんでしょうか。
It's not a big part, but it is part of our history.
大きな歴史の部分ではないですけれども、でも私たちにとってはとても大きな部分です。
That is where we've come from.
私たちはこのような歴史があったところから今に至っているんです。
And from there, we're going to go forward.
そして私たちがこの次のジェネレーションへとつなげていく。
So where are we right now?
今私たちがいるのは何でしょう。どのような状況でしょうか。
It says that the nation of Japan is 1% Christian.
今は日本にいるクリスチャンは 1% 未満と言われています。
It says, looking up that there's about 8,000 churches here in Kansai.
おそらく関西の中で8000ぐらいの教会があると言われています。
And it's the average church size in Kansai is about 30 people.
そしてその教会の一つ一つはだいたい平均して30人ぐらいの大きさだそうです。
What does that mean?
どういう意味でしょうか。
We've got a lot of work ahead of us.
ライフチャーチにはやることがたくさんありますよ。
It also means
また同時にこうも言えます。
That 99% of Japan needs to hear the good news.
99% の人がこのイエス様の福音を知る必要があるということです。
Which means if you go out and bump into someone, they need to know Jesus, pretty much.
どういうことかといえば、おそらく外に出て知らない人に出会ったら、おそらくその人はイエス様のことを知らないでしょう。
That is what we as a universal church get to focus in on and say, yes, this is the mission that God has given us.
私たちはこの一つの教会、一つの普遍的な教会の体としてイエス様の素晴らしさ、イエス様の福音を伝えるというミッションを担っています。
Okay, now we're going to go back to the next time that Jesus shared about the church.
次にイエス様が用いられた教会というこの二つ目の教会の意味を見たいと思います。
So interesting.
とても興味深いです。
Jesus talks about two times.
イエス様は2回しかこの教会という言葉を使いませんでした。
I'll build my church on Jesus.
イエス様はこのイエス様の上に教会を建てる。それが1個目。
And what does he talk about the next time?
そして次、この教会のことを話されたときに、
He talks about the importance of forgiveness.
イエス様は弟子たちに許し合うことの大切さを語られていた時だったんです。このコミュニティ、教会というイエス様を信じるクリスチャンのコミュニティの教会の中のお互いの関係について語られていた時でした。
So let's read about it.
読んでみたいと思います。
Matthew 18, 15 and 17.
マタイ18章15節から17節。
If your brother or sister sins, go and point out their fault just between the two of you. If they listen to you, you have won them over. But if they will not listen, take one or two others so that there's, every matter may be established by the testimony of two or three witnesses. If they still refuse listening to them, tell it to the church. And if they refuse to listen even to the church, treat them as they would a pagan or tax collector.
またもしあなたの兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って2人だけのところで指摘しなさい。その人があなたの言うことを聞き入れるなら、あなたは自分の兄弟を得たことになります。もし聞き入れないなら、他に1人か2人一緒に連れて行きなさい。2人または3人の証人の証言によって全てのことが立証されるようにするためです。それでもなお言うことを聞き入れないなら、教会に伝えなさい。教会の言うことさえも聞き入れないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。
What we can see here is that this is a group of people that meet at a specific time, meet for a specific reason, and meet in a specific place.
このイエス様が語られている場所のこの教会、これを見ると、この教会というのは決まった 目的、そして決まった時間、決まった場所で集まっていた人たちのことを指していることが分かります。
And as a, the, part of the universal church, each of the local churches has a God-given area where we are given to pour our hearts and time and efforts into.
先ほど話したこの普遍的チャーチ、一人一人が教会の体と言いましたけれども、それに加えて私たちはこの自分が置かれている地域に根ざすことによってこの教会ということが生まれるんです。
So we are a part of the universal church.
私たち一人一人はイエス様のこの普遍的教会、一つの教会の一員ですけれども、
But we're planted in the local church.
私たちはこの地域の教会、地域教会に一人一人が根ざすものです。
So why is it such a big deal?To, for Jesus to talk about relationships in this local church scenario.
なぜイエス様はここでこの地域教会に植えられている人たちの関係についてここまで大切だと話す必要があったんでしょうか?
Because even at that time, 2000 years ago, people had offenses with each other.
なぜなら2000年前でさえイエス様がいた時代でさえ教会の中で人々の関係は崩れることがあり、揉めることがあったからです。
Ah, it's not just us.
わあ、私たちだけじゃなかったですよ。
But a local problem and a thing that needed that needed a specific response.
でもこの教会の中で私たちが正しく応答する必要があったので、イエス様がこう語られたんです。
And through that, because the devil loves to break apart and separate and divide the church. This is why it's so important that each one of us has a united, is in purity, has a healthy relationships with all of us inside the church.
なぜなら、イエス様はこの、教会の中で悪魔は一人一人の関係を用いて引き離そうとするその力をイエス様も知っておられたので、この教会の中でお互いを受け入れること、お互いを、許し合うこと、そしてそのお互いの対しての心が清い純粋なものであることがとても大切、そうそう、なっているときに私たちは初めて教会の中で一致を保つことができる、そしてその一致が教会の力となることをイエス様がご存知だったからです。
So, what does this have to do with this new season of Life Church?
この今の話しているこの教会の内容、人々の私たちの関係と新しいシーズンに行こうとしているライフチャーチとどのように関係があるんでしょうか。
The reason why is that we're not going to stop meeting. We're going to keep gathering. We're going to get in so close to each other's business that we're going to have issues.
なぜならライフチャーチでは私たちは集まることをやめません。語り合うこと、つながり合うことをやめません。私たちはお互いの問題にも、積極的にくっついていきます。でもそうする中でおそらく人間関係の問題とかぶつかり合い、衝突、摩擦は出てくるでしょう。
You know, just take an example of today.
今日の例も見てみましょう。
You know, Joanna starts off on the wrong song.
はっきり言います。Joanna、間違った。2曲目で始まっちゃった。
Yuki is like, oh, that ain't happening.
ユキエさんはなんかコミュニケーション取ろうとしたけどうまくいかなかった。
And Joanna's like, oh, ユキエ、you just, oh.
でももしジョアナさんがその時に、ああ、もうユキエさんなんてことって。
And that could have started something where that could have broken part of their relationship.
でもこんな小さいことで人間の摩擦って始まることってあるんです。
And you're like, oh, that doesn't happen.
でも皆さんもしかして、いや、それぐらい大したことないよって思うかもしれないけれども。
It happens every single day.
でもこのような些細な摩擦が日常生活で実は毎日のように起こっているんです。
And through that,
でもそしてその中から
the church, the unity is destroyed.
少しずつ少しずつ教会の中にあるはずの一致がだんだんだんだん離れていって引き裂かれてしまう。
So if you were hurt
なのでもしジョアナさん今日ので傷ついちゃったら
Please come to Yukie.
後でユキエさんに個人的に言ってください。
あのさみたいな。So, but that's, you know, we want to have purity and unity inside the church.
でも私たちの願いはライフチャーチの中でお互いが清い、影のない心を持つことはとっても大切なことなんです。
And in this local church
この地域教会の中で
What Life Church has been given,
ライフチャーチが与えられている
We get to see 関西
この素晴らしい目的、これは関西の
中で、
大阪の中で、
Japan、
日本で、
go from 1%、
1% しか
満たない、to 5%、
クリスチャンが 5% になり、
to 10%、
10% になり、
to 30%、
30% になり、
and on and on、
続けて続けて増え続けること、
that is the future of Japan。
これが日本の将来だと私は信じています。皆さんは信じていただけますか？
Come on, this is God's heart.
なぜならこれは神様の御心だからです。He doesn't
want to see one Japanese Christian or Japanese person not have a relationship with him.
誰一人としてこの日本人一人としてこの天国に入らないことを願っていない人
は誰も。It's his heart that everyone.
神様の願いは一人一人が
would have a relationship.
イエス様と関係を持つことができる。
Would know him.
神様を信じてほしい。
Would be able to be able to live out a life with a relationship with him.
神様との関係の中でこの勝利に満ちた人生を生きてほしい。それが神様の願いだからです。
That is why we have been brought to Life Church for such a time as this.
だからこそ私たちはこの地域教会この場所に植えられて私たちがここから出ていくという働きを担っています。
Each of us has a purpose.
私たち一人一人に目的が与えられています。
Each of us has been planned by God at a specific time, at a specific place to be a part of this church.
そして私たちここにいる私たち一人一人がこのような時期にこのようなタイミングでこのジェネレーションにこの場所に植えられています。
But the thing is, this battle that's in front of us is not our battle.
そして素晴らしいことに、私たちのこの目の前にあるこの戦いは私たちの戦いではありません。
What does Psalms 23 say?
詩編の23編は何と書いていますか?
In the presence of my enemies.
私の敵の目の前で。
バーベキュー!
神様がバーベキューを私たちに用意してくださると書いていませんけど書いてます。
寿司パーティー!
素晴らしい宴会を催してくださると書いています。
It's all laid out in front of us.
そのような素晴らしい約束が私たちの目の前にあります。
What do we get to see? We get to see Jesus fight our battles.
私たちはそれをイエス様が戦われるのを見るだけでいいんです。
I just want to build some faith in us as we listen to this story that Yuki is going to read.
今日、皆さんのこのうちに、この信仰がさらに、増し加えられるような御言葉を皆さんとシェアしたいと思います。
This is a story right out of the Bible.
聖書からそのままストレートに取ったストーリーです。
But it's showing how the Lord fought their battle.
でもこれを見ることで神様がどのように戦われたのかを見ることができます。
So can you just open your hearts and say, yes, this is what's our future. This is what's going to happen. This is what is going to happen in Japan and in the world. This, the Lord is ready. The Lord is right on track.
この御言葉を今から読みますけれども、これを聞きながら、これが神様が私たちのためにしてくださる、戦ってくださる戦いだということを皆さんぜひ信じてください。
He's never late.
神様は遅れる神様ではありません。神様はいつも時間通りです。
The question is,
私たちの質問は、
Are we ready?
私たちがそれに対して準備できていますかという質問なんです。
Okay, we're just going to read it in Japanese. I'll just let for the English speakers, we're going to read 2 Chronicles 20, 15 all the way to...
長い箇所になりますので日本語だけでお読みします。第二歴代史の20章15節から16節。彼は言った。ユダのすべての人々、エルサレムの住民およびヨシャファテ王よ、よく聞いてください。主はあなた方にこう言われます。この大軍のゆえに恐れてはならない、おののいてはならない。これはあなた方の戦いではなく神の戦いである。明日彼らのとこに攻め下れ、見よ、彼は膣の坂を登ってくる。あなた方はエルエルの荒野の前、谷の外れで彼らに出会う。この戦いはあなた方が戦うのではない。固く立ってあなた方と共におられる主の救いを見よ。ユダとエルサレムよ、恐れてはならない、おののいてはならない。明日彼らに向かって出陣せよ。主はあなた方と共におられる。ヨシャファテは地にひれ伏し、ユダのすべての人々とエルサレムの住民も主の前にひれ伏して主を礼拝した。コラの子孫であるレビ人たちは立ち上がり大声を上げてイスラエルの神主を賛美した。 こうして彼らは翌朝早くテコアの荒野へ出陣した。出陣の時ヨシャパテは立ち上がっていった。ユダおよびエルサレムの住民よ、私の言うことを聞け。あなた方の神主を信じなさい。そうすればあなた方は固く立つことができる。主の預言者たちを信じ勝利を得よ。彼は民と相談し、主に向かって歌う者たちと聖なる装いをして賛美する者たちと任命した。彼らが武装した者の前に出て行ってこういうためであった。主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで。彼らが喜びと賛美の声を上げ始めると、主は伏兵を設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セイル団の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。アモン人とモアブ人はセイル山の住民たちに立ち向かい、これを全滅させ根絶やしにした。セイルの住民を滅ぼし尽くすと、彼らは互いに戦って滅ぼし合った。ユダの人々が荒野に面した見張り城に登って、その大軍を見渡すと、なんと死体が野に転がっていた。逃れた者は一人もいなかった。ヨシャパテとその民が分取り物を奪いに行くと、そこで数多くの武具、衣服、高価な器具を見つけたので、運びきれないほどに剥ぎ取った。分通り物があまりにも多かったので、奪うのに3日もかかった。4日目に彼らはベラカの谷に集まり、そこで主を褒めたたえた。人々はその場所の名をベラカの谷と呼んで今日に至っている。ユダとエルサレムの人々は皆、ヨシャパテを先頭にして、喜びのうちにエルサレムに凱旋した。主がその敵のことで彼らに喜びを与えられたからである。彼らは琴、盾ごと、ラッパを携えてエルサレムに入り、主の宮に行った。
The Lord is gonna fight our battles.
主が私たちの戦いを戦ってくださる。
We all have to do is just see Him work.
私たちは神様が戦われるのを見るだけでいいんです。
Can you guys stand up?
どうぞ皆さんお立ち上がりください。
would you be okay with receiving the heart that God has for Japan?
今日皆さん、神様が日本に対しておられるこの心を私たちの心として受け取ってくださいますか?
Would you be okay with receiving how God sees your unsaved family members?
神様が皆さんの中のまだ救われていない家族や友人を見るように、あなたもその心、神様の心を受け取ってくださいますか?
Would you be okay receiving God's heart for your co-workers or for your friends and how he sees them?
もしかしたら皆さんの同僚、皆さんの働いている一緒に上司や、また皆さんの友達、まだ信じていない人、神様がその人たちを見るように、今私たちの心も神様の心に合わせようと一緒に持ってください。
His heart is for everyone.
全ての人に対して注がれています。
To have a relationship with him.
全ての人に対してイエス様の愛が注がれています。
Will you cry for the people and go in the midst and ask boldly for them, for the Lord?
皆さん一人一人が神様の心をいただいて、その人たちの家族の同僚の、そして友達の救いのために、大胆に神様にその救いを願ってください。
The battle is the Lord's.
なぜならこれは神様の戦いだからです。
I'm not saying, okay, you have to go out and talk to them or you have to do this or you have to do that. No.
私が今皆さんに言っているのは、その同僚の人たちにイエス様のことをすぐに福音を述べ伝えて教会に連れてこいって、そう言ってるのではないです。
I'm saying that if you say, I want to align with you.
でも私がこう皆さんに伝えたいのは、皆さんの心が神様の心に合わせられるとき、
And I am open and willing.
そして皆さんの心を神様に対してオープンにしてくださる。
For every chance that you give me.
そしてまた神様、あなたが私にそのような語るチャンスを与えてくださるのであれば、
To tell my story.
私がイエス様にどのようにつながったか、このストーリーをその次の人に伝えることができるチャンスをください。
Everything else is the Lord's.
そのチャンスを与えてくだされば、それ以外はもうすべてあなたにお委ねしますと。
He'll plant, He'll water, He'll grow.
神様がすべてその種をまいて成長させてくださいます。
So as we go into this song, let's just worship and pray, but let's just also start thinking of our unsaved friends, our unsaved family members, and start crying out to God for them.
今からもう一曲最後に歌を歌いますけれども、これを歌う中で皆さんのご存知の家族のメンバー、もしくはお友達、同僚の方で、まだイエス様を知らない人がいる、そのような人のことを思いながら一緒に歌っていただきたいと思います。
Just maybe, just maybe, we will also be able to have that opportunity to share to that person.
そしてまたその人に実際にイエス様のことを伝えるチャンスが与えられることを願いながら歌っていただきたいと思います。
Lord, thank you that Life Church's foundation is solidly built on you, Jesus.
神様、この Life Church の土台は揺るがない岩であるイエス様の上にあることをありがとうございます。
Thank you that we are a part of the universal church, that we are gathering together, and that we are going out to see your will be done.
私たち一人一人があなたの教会の体として立てられつながれていること、そしてあなたの、御心を私たちが行うことができること、ありがとうございます。
Lord, and thank you for planting every single one of us in this local church, Life Church.
そしてまたここにいる一人一人が Life Church というこの地域教会に深く根差し植えられていること、ありがとうございます。
For such a time as this.
このような時期に、
Thank you, Lord, that you have a plan and a purpose as we go into this next season.
神様、あなたはこの次の新しいシーズンに向かおうとする中で一人一人に素晴らしいご計画があること、ありがとうございます。
That you're our game changer.
あなたは逆転勝ちの神様です。
You're our giant slayer.
あなたは巨人を倒す方です。
You are our faith giver.
あなたは私たちに信仰を与えてくださる方です。
And you are our promise keeper.
そして私たちに与えた約束を必ず果たしてくださるお方です。
Lord, give us your heart for this city and for this prefecture.
神様、あなたが持っているこの町に対する心、この国に対する心を私たちにも与えてください。
Let our hearts break when we see people walking on the streets.
私たちが本当にまだあなたを知らない人々を見るときに、あなたの愛で本当に心が打たれますように。
And give us opportunities to share.
どうか私たちにあなたの救いをシェアするその機会をどうぞ与えてください。
Lord, just one more. We want to save just one more.
もう一人。
Lord, we just pray for right now, online or inside in this room.
今またオンラインで見てる人、またオンサイトでここに来ている人たち、一人の人たちのためにお祈りします。
Lord, we pray that every single person here.That their relationship with you would be deepened this week.
今日また今週あなたとの関係がまた深まりますように。
As they read the Bible, that they would understand what they're reading.
聖書を読むときに、聖書を開くときに、あなたの言葉を受け取ることができます。
When they pray, that they would hear your voice.
また今日私たちが祈るときに、あなたの御声を聞くことができますように。
And through this, Lord, that we would have a deep, intimate relationship.With you.
またこれを通してあなたと深い関係を今週も楽しむことができますように。
Bless each Life Church member.
一人一人をあなたが祝福してください。
Lord, we also just pray for everyone's families and also everyone's friends and workplace.
また今日ここにいる一人一人のご家族の皆さん、また同僚、友人のためにお祈りします。
Every person that does not know you, Lord, we ask, Lord, that you would bring them into a savingKnowledge of you.
おそらく本当に多くの人がまだあなたのことを知らないと思います。でも神様、どうぞ私たち一人一人を用いてイエス様、あなたの福音を伝えることができますように。
In Jesus name we pray.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Well, everyone have a blessed and wonderful week.
皆さん、どうぞ今週も素晴らしい週をお過ごしください。
And everyone just be so excited and ready to hear next week Junko-san's message.
来週はホープチャーチから赤田純子先生が来られますので、彼女のメッセージをぜひ楽しみにしてきてください。
Okay, have a wonderful week, guys.
皆さんとまたお会いできるのを楽しみにしています。ありがとうございました。